広報日高令和2年11月号ナンバー646表紙日高広報日高2020令和2年11ナンバー646表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように小さく広報日高その右に横書きで縦並びに上から2020令和2年大きく11横棒ナンバー646とあります。表紙全体に写真があります。駒郷古民家の開け放たれた長い廊下が手前から向こうに伸びています。手前の隅に座卓があり、その向こうに背の高いスズキと花が生けてあります。座卓の上にはお月見団子とみかん、栗、さつまいも、里芋が竹で編んだ実という農具に乗せて置いてあります。表紙、説明終わり。ナンバー646、日高11。コンテンツ、目次、P3。新型コロナウイルス感染症の感染予防情報。P4、令和3年度採用。会計年度任用職員を募集。P11、マイナンバーカード特設出張申請窓口を開設します。P12、令和元年度決算報告。P14、令和元年度市が実施した主な取り組みをお知らせします。P15、あなたの町から。P16、多様な性について考える。P17、日高の秋、チャレンジウォーク。P18、日高インフォメーション。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、市立図書館から、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力、再発見。広報日高11月号に掲載している情報は、10月21日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは、各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際は、マスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢、1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日、祝日、年末年始を除く、電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 ホームページ https://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ID:/hidakacity Instagram https://www.instagram.com/hidakacity_ossical/ Twitter https://www.instagram.com/ twitter.com/hidakacity_pr facebook http://www.facebook.com/hidakacity.saitama/まちいろ http://machiiro.com/まちいろではスマートフォン等で広報ひらかを閲覧できます。QR コード、ホームページ、ひらか知得情報アプリ、まちいろ、それぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日、午後7時まで、祝日を除く、市税臨時収納窓口、収税課の業務、11月29日日曜、午前8時30分から正午、今月の納税、11月30日月曜、納期限、固定資産税、都市計画税、第4期、国民健康保険税、第5期、今月の一押し、駒郷古民家では、歳時期に合わせた飾り物を、駒郷古民家サポーターズクラブの皆さんが展示しています。四季折々の花も咲いていますので、ぜひお越しください。説明、表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木製の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または、市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。お知らせ、新型コロナウイルス感染症の感染予防情報、外出先での手指の消毒、マスクの着用、咳エチケット等の一人一人ができる感染対策をしましょう。ソーシャルディスタンスの確保や、3密、密接、密集、密閉を避ける等の行動を取りましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。感染症拡大防止にご協力を。アプリ及びシステム登録はこちらへ。QR コードがあります。新型コロナウイルス接触確認アプリココア、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について通知を受け取ることができるスマートフォンのアプリです。アプリでの通知。1、近接通信機能 Bluetooth により1メートル以内15分以上接触した可能性を検知。2、通知を受け、症状や身近な人の状況を選択すると、検査の受診などを案内。説明。それぞれをイメージした挿絵があります。1、商店街などの人出のある場所の絵。2、手のひらに、画面が見えるようにスマートフォンを持っている絵。説明終わり。埼玉県 LINE コロナお知らせシステム。不特定多数の人が利用する施設や店舗、イベントで新型コロナウイルス感染症陽性者と 濃厚接触した可能性のある人にお知らせするシステムです。利用方法。1、県内の施設や店舗、イベント会場にある QR コードを読み取り、2、訪れた人が陽性となった場合、濃厚接触した可能性がある人にメッセージが LINE で届く。説明。それぞれをイメージした挿絵があります。1、QR コードをスマートフォンで読み取っている絵。2、LINE のやり取りのように吹き出しが画面に出ているスマートフォンの絵。説明終わり。お知らせ。子供および妊婦のインフルエンザ予防接種費用を一部助成します。インフルエンザ予防接種は重症化および蔓延を予防するなどの効果があると言われています。市では、子どもと妊婦を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。助成対象、令和3年1月31日日曜までに接種した予防接種。申請期間、令和3年2月28日日曜まで。対象、市内に住所がある生後6ヶ月から中学2年生及び妊婦。助成金額、1人上限2000円、1回限り。申請方法、1、医療機関で予防接種を受ける。2、申請書に領収書、コピー付加、口座番号のわかるもの、通帳の写し等を添付し、保健相談センターへ提出。母子手帳の表紙をコピーしてください。妊婦のみ。申請先、郵送、当日消印有効、または直接保健相談センターへ。問い合わせ、郵便番号 350-1231、加山 370-20、保健相談センター、電話 985-5122。募集、令和3年度採用、会計年度任用職員を募集。募集期間、11月2日月曜から30日月曜。当日消印有効。募集職種、一般行政事務員、情報処理補助員、交通指導員、滞納処分事務指導員、消費生活相談員、内職相談員、就労支援員、介護支援専門員、レセプト診療報酬明細書点検員、保育士、児童発達支援員、子育て支援員、家庭児童相談員、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、助産師、母子保健利用者支援専門員、発掘調査作業員、調理補助員、給食運搬員、用務員、図書館司書、特別支援教育補助員、触れ合い相談員、学習支援員、教育相談員、教育指導員、教育指導官、臨床心理士、ICT 活用アドバイザー、スクールサポートスタッフ、学習指導員。応募書類、申込書、資格、免許の写し、職種によって必要な場合があります。申込書は、市ホームページからダウンロードできるほか、総務課窓口で配布しています。申し込み方法、郵送または直接総務課人事構成担当へ。選考方法、書類選考、面接など。 勤務開始日、令和3年4月以降。勤務条件、任用期間、勤務場所、報酬、給料、手当、加入する保険等は、職種によって異なります。詳しくは、市ホームページ、または総務課人事構成担当まで問い合わせください。年齢制限はありません。地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は応募できません。会計年度任用職員とは、1年度内、4月1日から翌年3月31日で勤務する非常勤の職員です。問い合わせ、郵便番号 350-1292、南平沢1020、総務課人事構成担当。会計年度任用職員募集の QR コードがあります。写真、説明。市役所、庁舎の写真です。説明、終わり。募集、課税事務の補助を行う会計年度任用職員を募集。募集期間、11月2日月曜から30日月曜。当日消印有効。資格等。接客及びパソコン操作ができる人。申し込み。申し込み書を郵送または直接税務課市民税担当へ。申し込み書は市ホームページからダウンロードできるほか、税務課窓口で配布しています。簡単な面接を行います。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡ください。報酬等、時間額960円、距離に応じた通勤手当あり、問い合わせ、郵便番号 350-1292、南平沢1020、税務課市民税担当、1階12番窓口。課税事務補助会計年度任用職員募集の QR コードがあります。説明、事務の内容が2つあります。1つは、課税事務補助。期間、令和3年1月12日火曜から3月31日水曜、週3日。午前9時から午後4時。勤務場所、市役所のみ。事務の内容2つ目は、市申告会場での案内や申告書の交付。期間、令和3年1月25日月曜から3月15日月曜、週3日。午前8時30分から午後3時。日曜日勤務が2日間程度あります。勤務場所、市申告会場、市役所、障害学習センター、駒、武蔵台、高萩北公民館。説明、終わり。お知らせ、11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動週間、DV、ドメスティックバイオレンスを知っていますか ?DV とは、配偶者や事実婚の相手など、親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つける行為です。家庭内の問題や、個人的な問題として考えられがちで、表面に出にくい特徴があります。家庭内のことでも、暴行などにあたる行為が行われた場合、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。秘密厳守、無料で相談できる場所があります。一人で悩まず相談してください。また、緊急の場合は迷わず110番を。5つの暴力の種類。1、身体的暴力。殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける。突き飛ばす、刃物を振りかざす。2、精神的暴力。 誰のおかげで生活できると思っているんだ、役立たず、等の暴言、交友関係や毎日の行動を細かく監視する、無視する。3、経済的暴力、必要な生活費を渡さない。4、性的暴力、望まない性行為の強要、否認に協力しない。5、子供を利用した暴力、子供への加害をほのめかす、子供に被害者が悪いと思わせる。デート DV を知っていますか？デート DV とは、主に若年層の交際相手から振るわれる暴力のことです。無視する、馬鹿にする、常に行動をチェックする。他の人と仲良くしていると責める。LINE や通話履歴を見られる。メッセージの返事をすぐに返さないと怒る。などもデート DV の一つです。相手が思い通りにならないと、脅しや暴力で従わせようとするのは愛ではありません。自分や自分の周りの人が被害者にも加害者にもならないよう、正しい知識を身につけましょう。また、友人や家族が悩んでいたら、相談先があることを伝えてください。相談、問い合わせ。埼玉県婦人相談センター DV 相談。電話 048-863-6060。 WithU 埼玉。電話 048-600-3800。 インターネット相談、24時間受付。飯能警察署生活安全課。電話972-0110。総務課人権推進市民活動担当。WithU 埼玉の QR コードがあります。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会では、夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題に取り組むため、専用相談電話による相談を受け付けています。日時、11月12日木曜から18日水曜、午前8時30分から午後7時、14日土曜、15日日曜は午前10時から午後5時までです。専用相談電話、電話 0570-070-810。 相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課。電話 048-859-3507。 お知らせ、11月は特定健康審査の受診強化月間。特定健康審査、特定健診は死亡原因の約6割を占める心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防や早期発見のためにメタボリックシンドロームに着目した健康診断です。年に一度特定健診を受けることで健康状態の確認ができ、健康管理に役立ちます。まだ特定健診を受けていない人は、早めに健診を受けましょう。詳しくは、6月上旬に送付した受診券に同付された特定健康審査のお知らせをご覧ください。勤務先等で健診を受けた人へ、国民健康保険に加入していて、勤務先で健診などを受けた人には、検診結果の提供をお願いしています。検診結果を保険年金課へお持ちの上、特定検診の項目を満たした人には、特定検診を受けたとみなし、検診結果を登録します。また、市オリジナルタオルをプレゼントします。写真、説明、男性職員が日高市オリジナルの スポーツタオルを見えるように両手で広げています。タオルにはクリッカークリッピーの日高へ GO のマークと大きくローマ字で日高、その下に小さく埼玉とあります。説明終わり。特定健康審査の集団検診を行います。国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人は、特定健診と一緒に肺がん、結核健診、及び大腸がん健診も受けられます。受診した人にはマスクをプレゼントします。期日、場所、令和3年1月17日日曜、午前、保健相談センター、2月26日金曜、午前、武蔵台公民館、人数、80人、申し込み、11月10日火曜以降、電話で保険年金課国民健康保険担当へ。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。受診券をなくした人は、窓口で再申し込みをするか、電子申請をしてください。18歳から39歳までの人の健康審査、自己負担額2000円は保健相談センターで実施しています。毎年1回健康審査を受診しましょう。特定健診、特定保健指導の QR コードがあります。特定保健指導のご案内、特定健診または補助を利用した人間ドックの結果、生活習慣病の予防や改善が必要と認められた人を対象に、専門のスタッフによる保健指導を行います。対象となる人には、特定保健指導のご案内を送付しています。特定保健指導は、適切な食事や運動について、無料で保健師や管理栄養士などが3から6ヶ月間、生活習慣病予防の支援を行います。特定保健指導の実施は、民間の事業者へ、委託しています。対象となった人には、実施事業者から電話等で連絡をすることがあります。令和2年度特定保健指導担当事業者、株式会社現代健康出版、特定健診受診キャンペーン、日高市国民健康保険の山の家の契約を行っている長野県飯綱町で生産されたリンゴジュースを抽選で20人にプレゼントします。対象、市より送付した受診券で12月末までに特定健診を受診した人。商品、長野県飯綱町のリンゴジュース1箱。申し込み、12月末までに電話または直接、保険年金課国民健康保険担当へ。抽選結果は厳選な抽選の上、発送をもって発表に変えさせていただきます。写真説明。女性がリンゴの缶ジュースを片手に持っています。説明終わり。問い合わせ。保険年金課国民健康保険担当1階3番窓口。お知らせ、国民健康保険の医療費を大切に使いましょう。医療機関等を受診した時の医療費、国民健康保険分は、皆さんが納める保険税と国からの補助金等から支払われています。医療費を節約し、今後も皆さんが安心して医療を受けられるようご協力をお願いします。セルフメディケーションで、健康管理をしましょう。セルフメディケーションとは、自分の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることです。特定健康審査で体の状態を定期的に把握し、軽い体調不良の時は、薬局などで処方箋なしで購入できる OTC 医薬品を上手に使いましょう。かかりつけ医を持ちましょう。信頼できるかかりつけ医は、日常的に医療を行うだけでなく、健康相談ができる大切な存在です。過去の診療のデータも活用でき、 病気の早期発見につながります。重複受診は控えましょう。複数の医師に同じ病気を見てもらうこと、セカンドオピニオンは除くは、その都度初診料がかかり、検査、処置、注射、投薬などを最初からやり直すことになります。現在の治療に不安があるときは、まずかかりつけ医に伝えて話し合ってみましょう。お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は、処方された薬の履歴をまとめるための手帳です。多数服薬の副作用の確認などに役立ちます。お薬手帳を持参すると、薬局での費用が安くなる場合があります。また、薬が余っているときは、医師、薬剤師に相談し、もらいすぎに注意しましょう。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果があると認められている、後発医薬品です。新薬より安価なため、薬代の自己負担を軽減し、医療費を抑えることができます。整骨院や接骨院で施術を受ける人へ。保険の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、及び捻挫、いわゆる肉離れを含むに限られます。単なる肩こりや筋肉疲労は対象外です。施術を受ける前に確認しましょう。また、施術を受けた人に、負傷の原因や施術内容を紹介することがあります。これは、整骨院、接骨院が提出する請求内容と、皆さんが実際に受けた施術内容が一致するかを確認するためのものです。適正な医療費支給のため、回答にご協力をお願いします。交通事故などに遭ったときは必ず連絡をしましょう。交通事故や障害など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担します。損害賠償等で時間がかかるときは国民健康保険で一時的に立て替えることもありますが、保険証を使用するときは必ず保険年金課、国民健康保険担当へ連絡をしましょう。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。お知らせ、日高市定例表彰。10月1日、日高市民の日、市役所において日高市定例表彰式を行いました。これは、広く市民の模範となるべき功績のあった個人、および団体を表彰するもので、今年は17人が受賞されました。受賞された皆さんを紹介します。準不動、継承略。問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。自治功労、関口元夫、監査委員。森谷進、農業委員会委員。島村実、農業委員会委員。花家隆之、元国民健康保険運営協議会委員、吉原進、元都市計画審議会委員、新堀克彦、元都市計画審議会委員、犬竹栄一、元都市計画審議会委員、統計功労、堀和夫、統計調査員、藤倉清子、統計調査員、消防功労、長岡敦史、消防団員、丹下竹明、消防団員、国母俊明、消防団員、和田博史、消防団員、岡村博史、消防団員、社会福祉功労、荻野美智子、民生委員児童委員、文化功労、大川戸陽吉、日高市美術家協会会員、スポーツ功労、細田誠一、日高市スポーツ少年団指導者。
お知らせ、清流保全啓発ポスター入賞者を紹介。清流保全啓発のポスターを募集したところ、595点の応募をいただきました。 応募作品の中から選考により入賞された皆さんを紹介します。ケース省略。問い合わせ、環境課生活環境担当。小学生低学年の部。金賞、駒賞1年、太田理央。銀賞、駒川賞2年、中村恵里と。高萩北賞2年、森田陸。同賞、駒川賞1年、石川夢野。駒川賞2年、谷坂薫。高萩賞2年、飯野元博。小学生中学年の部。金賞、駒川賞3年、福島ひな子。銀賞、駒川賞3年、石川ひろむ。高萩賞3年、山口凛花。同賞、駒川賞3年、佐藤すみれ。駒川賞4年、吉沢陸。高萩賞3年、長沢芽吹。小学生高学年の部。金賞、高萩北賞5年、小林さやか。銀賞、駒川賞5年、野崎圭吾。高萩賞6年、金子小夏。同賞、駒賞5年、伊藤俊也。駒賞6年、沼沢鈴。高萩賞5年、岡野美咲。中学生の部。金賞、高萩北中3年、アジタララ。銀賞、駒川中1年、小野寺東子。高根中2年、森泉寛太。同賞、駒川中2年、野村泉。高萩北中1年、アジタリリ。武蔵大中2年、石若優子。説明、金賞作品4点が掲載されています。順に読みます。川がきれいで魚がいっぱいです。太田理央。未来に残そうきれいな川。福島ひな子。きれいな川いつまでも。小林さやか。川の声。アジタララ。説明終わり。入賞作品を展示します。展示期間11月15日日曜まで。場所文化体育館日高アリーナ内。ミニギャラリー。
広告。おかげさまで48年11ヶ月。大小ご宴会、小畜。電話 042-989-0597。
お知らせ。明るい選挙啓発作品入選者等を紹介。令和2年度、明るい選挙の啓発のための習字、ポスターを募集したところ、習字574点、ポスター66点の応募をいただきました。応募作品の中から選考により入選された皆さんを紹介します。ケース省略。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、総務課内。電話 989-2111。習字の部、優秀賞30点のうち、特選4点。小学生の部、優秀賞特選、関優馬、高根小学校2年、宮崎東馬、駒川小学校4年、堀口由穂、駒川小学校6年、優秀賞、福井由衣沙、駒川小学校1年、斉藤玲和、駒川小学校3年、佐藤すみれ、駒川小学校3年、福島ひな子、駒川小学校3年、福井明人、駒川小学校4年、谷ココナ、駒川小学校4年、渡辺美琴、駒川小学校5年、鶴沢花、駒川小学校5年、宮崎沙羅、駒川小学校6年、馬場彩香、駒川小学校6年、小川さゆり、高萩小学校2年、長岡昌磨、高萩小学校3年、塩田作之、高根小学校5年、森田愛理、高根小学校6年、林彩香、高根小学校6年、馬場直子、高萩北小学校3年、中村光、高萩北小学校4年、 大崎由香、高萩北小学校5年、岩渕彩音、武蔵台小学校1年、土屋佳穂、武蔵台小学校6年、榊原れき、武蔵台小学校6年、中学生の部、優秀賞、特選、小野寺桃子、駒川中学校1年、優秀賞、福井啓太、駒川中学校1年、中山真奈美、駒川中学校2年、小梅萌歌、駒川中学校2年、山口正樹、駒川中学校3年、須永凛、武蔵台中学校1年。説明、優秀賞4点が掲載されています。順に読みます。未来、高根小2年、関優馬。明るい未来、駒川小4年、宮崎斗真。民主主義、駒川小6年、堀口由穂。危険防止、駒川中1年、小野寺桃子。説明終わり。ポスターの部、県へ推薦10点。神原七子、駒小学校5年。竹内いつき、駒小学校5年。鈴木優、駒小学校6年。高橋里奈、駒川小学校1年。山口美咲、駒川小学校6年。田中里奈、駒川小学校2年。萩原花、駒川中学校2年。近藤レオン、駒川中学校3年。石橋愛理、高根中学校3年。石田明里、武蔵台中学校2年。優秀賞受賞の習字作品を展示します。11月7日土曜から15日日曜、障害学習センター。11月17日火曜から25日水曜、駒公民館。11月27日金曜から12月10日木曜、高萩公民館。12月12日土曜から24日木曜、文化体育館、日高アリーナ。宝くじの助成を受けて整備しました。説明、見開き2ページ、下部分の囲み記事です。説明終わり。一般財団法人、自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源としたコミュニティ助成事業を実施しています。駒川区自治会では、このコミュニティ助成事業による助成を受け、新たに公会堂を整備しました。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。写真説明、整備された公会堂の様子です。写真説明終わり。横手区では宝くじの助成金を受けて、横手区夏祭りに使用する獅子舞の衣装等を整備しました。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。写真説明、獅子舞衣装一式です。写真説明終わり。あなたに夢を、町に元気を、宝くじくーちゃん。キャラクターのイラストが掲載されています。広告、琉球拳法空手術、くー、生徒募集中、空手教室、携帯、090-1768-4707、電話ファックス、042-989-8905、安富、http://hidaka-karate.main.jp/ryukyu/index.html。 お知らせ、11月は児童虐待防止推進月間。189、いち早く、知らせて守る子どもの未来。日高市子ども家庭総合支援拠点を 子育て応援課内に11月1日から設置しました。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩む親がいたとき、自身が出産や子育てに悩んだときは、ご相談ください。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、ネグレクト、保護の怠慢、拒否、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV など、体罰によらない子育てを広げよう。体罰は法律で禁止されています。体罰は子供の心身の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。一人一人の意識を変えていくとともに、子育て中の保護者への支援も含めて、社会全体で取り組みましょう。子育てのための工夫ポイント。子供の気持ちや考えに耳を傾けましょう。子供の気持ちを落ち着かせ、一緒に考えてあげましょう。子供が言うことを聞かないときは、親の気を引きたい。子供なりの考えがある。理解できていない。体調が悪いなどの理由があるかもしれません。肯定文でわかりやすく伝えたり、親がお手本を見せてあげましょう。良かったこと、できていることを具体的に褒めてあげましょう。結果ではなく、頑張ったことを認めることで、次はできるようにしようという気持ちを持たせましょう。それでもイライラしてしまうときは、子供の安全が確保されていれば、その場を離れて気持ちを落ち着かせることが大切です。頑張りすぎていませんか？自分のための時間を持ち、リフレッシュしましょう。相談、通報はためらわないで。育児やしつけに悩んだときは相談してください。虐待かもと思ったら、ためらわずに電話してください。虐待の相談電話、児童相談所虐待対応ダイヤル、24時間。電話、189、いち早く。川越児童相談所、電話、049-223-4152。市家庭児童相談室、電話、985-8118。子育て応援課、電話、989-2111。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話042-985-7566。行政書士田中悟。
お知らせ、マイナンバーカード特設出張申請窓口を開設します。マイナンバーカードを取得していない人を対象に、特設出張申請窓口を開設します。会場では職員が写真撮影をして申請書類作成を手伝います。カードがお手元に届くまで1ヶ月程度かかりますが、特設窓口に一度来場していただければ暗証番号を設定して本人限定受取郵便でお送りします。費用負担はありません。申請窓口の利用には申し込みが必要です。マイナンバーカードの詳細は折り込みページをご覧ください。表があります。期日 時間、場所の順に読みます。期日、11月26日木曜、時間、午後2時から5時、受付は午後4時30分まで、場所、駒公民館。12月9日水曜、午後2時から5時、受付は午後4時30分まで、高萩公民館。表終わり。令和3年2月ごろ、武蔵台公民館での開催を予定しています。申請申し込み、11月9日月曜以降に電話で市民課へ。申請条件、申請者が本人限定郵便で受け取れること、転送手続きをしていない等、マイナンバーカードが出来上がった後、職員が暗証番号を入力することに了承いただけること、通知カード、住基カードお持ちの人を受付時に回収することに同意していただけること、持ち物、通知カード、住基カードお持ちの人、本人確認書類、詳細は申し込み時に確認、6文字以上16文字以内の英数を交えた暗証番号、4桁の数字の暗証番号を考えてきてください。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。お知らせ、市民の皆さんの提案、意見、要望をお聞かせください。市では市民提案箱を設置しています。提案用紙は市民提案箱の横に備えています。また、ホームページからもダウンロードできますので、ご利用ください。市民提案 QR コードがあります。設置場所、市役所1階ロビー、駒出張所、高萩出張所、高根出張所、武蔵台出張所、高萩北公民館、障害学習センター、総合福祉センター、駒の里。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。市民提案とは、市民の皆さんが市政についての提案、意見、要望をすることで、市民参加による市政を推進するものです。市民提案の流れ。図説明。市民提案用紙から提案箱の写真へ矢印があり、提案箱から回答必要にチェックがあったもの、回答不要にチェックがあったもの、それぞれの欄に矢印があります。順に読みます。提案、意見要望を市民提案用紙に記入。提案箱へ投函。回答必要にチェックがあったもの。担当課が内容について検討し、回答を作成します。その回答を市長が確認した後、提案者へ回答します。回答目安、約2週間。回答不要にチェックがあったもの。市民提案所管部長が目を通した後、担当課に通知します。担当課は市長に提案内容と提案に対する考え方を報告。以後、事務の参考とします。図説明終わり。広告。高齢者向け宅配弁当594円、税込みから。宅配クック123、電話 042-984-2220。令和元年度決算報告。問い合わせ、財政課財政担当。一般会計、ドーナツグラフがあります。グラフ説明、中央に歳入、収入、187億5709万円、前年比 3.1% 増とあり、グラフは8つに区分されています。1、市税84億840万円、44.8%。2、国庫支出金27億7040万円 14.8%。 3. 地方交付税12億5147万円 6.7%。 4. 県支出金12億3132万円 6.6%。 5. 地方消費税交付金9億8192万円 5.2%。 6. 繰入れ金9億4648万円 5.0%。 7. 繰越金8億5150万円 4.5%。 8. その他23億1560万円 12.4%。 グラフ説明終わり。表があります。区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、市税、用語の説明、所得や資産などに応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、一人当たり、約 15.1 万円。2. 国庫支出金、特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金、約 5.0 万円。3. 地方交付税、地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金、約 2.3 万円。4. 県支出金、特定の事業に使うことを目的に県から交付されるお金、約 2.2 万円。5. 地方消費税交付金、地方消費税 1.7%、令和元年10月1日以降は 2.2% のうち、市町村に交付されるお金、約 1.8 万円。6. 繰入れ金、他の会計や基金から繰り入れるお金、約 1.7 万円。7. 繰越金、前年度準剰余金や令和元年度に繰り越された事業の財源となるお金、約 1.5 万円。区分、8. その他、用語の説明、司祭、分担金及び負担金、使用料及び手数料などの合計、一人当たり約 4.1 万円。表終わり。司祭の状況、令和元年度末における全会計の司祭残高は234億9760万円。昨年度末と比較すると4億976万円の減少。市民一人当たりでは、約 42.3 万円。市民一人当たりの市税の負担状況を詳しく見ると、市民税 63,736円、固定資産税 72,560円、軽自動車税 2,704円、市タバコ税 6,321円、都市計画税 5,936円、合計 151,257円。ドーナツグラフがあります。グラフ説明。中央に歳出、支出、178億7394万円、前年比 3.1% 増とあり、グラフは8つに区分されています。1. 民生費77億3591万円 43.3%。 2. 総務費30億9690万円 17.3%。 3. 衛生費14億9282万円 8.4%。 4. 教育費13億6685万円7.6%。 5. 交際費13億4547万円 7.5%。 6. 土木費13億1440万円 7.4%。 7. 消防費8億1868万円 4.6%。 8. その他7億291万円 3.9%。 グラフ説明終わり。表があります。区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、民生費。用語の説明、子供、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金。一人当たり、約 13.9 万円。2、総務費。市の全般的な仕事にかかるお金、約 5.6 万円。3、衛生費、健康増進やゴミ、使用処理にかかるお金、約 2.7 万円。4、教育費、小・中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金、約 2.5 万円。5、交際費、借り入れた資産の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金、約 2.4 万円。6、土木費、道路、公園、雨水排水の整備などにかかるお金、約 2.4 万円。7、消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金、約 1.5 万円。区分8、その他。用語の説明。議会費、商工費、農林水産業費などの合計。一人当たり約 1.3 万円。表終わり。特別会計。特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置している会計です。日高市には国民健康保険特別会計をはじめ、4つの特別会計があります。特別会計の執行状況、表があります。会計名、収入額、内一般会計からの繰入金、支出額の順に読みます。会計名、国民健康保険、収入額61億9146万円、内一般会計からの繰入れ金、4億3108万円、支出61億4329万円、後期高齢者医療、7億389万円、1億3374万円、6億8936万円。介護保険、40億1908万円。6億720万円。39億218万円。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、6億2136万円。2億1663万円。5億4063万円。合計、収入額115億3579万円。うち一般会計からの繰入れ金、13億8865万円。支出額、112億7546万円。表終わり。公営企業会計、民間企業と同じように、事業の収入で支出を賄う独立採算を原則とする会計です。日高市には水道事業会計と下水道事業会計の2つの公営企業会計があります。公営企業会計の執行状況、表があります。会計名、区分、収入額、支出額の順に読みます。会計名、水道事業、区分、収益的収支、収入額12億3432万円、支出額11億1191万円、水道事業、資本的収支、3億7513万円、6億708万円、下水道事業、収益的収支、11億1141万円、10億5239万円。下水道事業、資本的収支、 3億4529万円、7億7298万円。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や排水管を温役者中。最初の排は、配るの字、水道管のこと。次の排は、排除の字、下水道管のこと。温役者中終わり。排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。健全化判断比率と資金不足比率。健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率、及び資金不足比率は、市の財政の健全化を判断する指標です。この比率が一つでも国が定めている早期健全化基準、公営企業会計では経営健全化基準以上である場合は、財政の健全化計画を策定し、自主的に財政の健全化を図っていくことになります。令和元年度決算では、すべての比率が早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、市の財政は健全な状況であると判断できます。健全化判断比率、表があります。区分、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の順に読みます。区分、日高市、実質赤字比率、横棒、連結実質赤字比率、横棒、実質交際費比率 2.3%、将来負担比率、横棒、早期健全化基準 13.17%、18.17%、25.0%、350.0%。表終わり。横棒は赤字などがないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明。実質赤字比率。市の一般会計などの赤字の程度を示すもの。連結実質赤字比率。市のすべての会計における赤字の程度を示すもの。実質交際費比率。市の借入金返済額などにかかる実質的な財政負担の程度を示すもの。将来負担比率。借入金の残金など、市が将来支払わなければならない負担の程度を示すもの。資金不足比率。表があります。公営企業会計名、資金不足比率、経営健全化基準の順に読みます。公営企業会計名、水道事業会計、資金不足比率、横棒、経営健全化基準 20.0%、下水道事業会計、横棒 20.0%、武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計、宅地造成、横棒 20.0%。表終わり。横棒は資金不足がないため比率が算定されないことを示しています。用語の説明。資金不足比率。公営企業会計ごとの資金不足の状況を示すもの。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。市民一人当たりの額は、令和2年3月31日現在の人口55,590人をもとに算出しています。令和元年度、市が実施した主な取り組みをお知らせします。子育て応援。公立保育所5歳児クラスで英語講師を招き、英語の歌や絵本の読み聞かせ等、楽しく英語に親しめる英語遊びを取り入れました。 公立保育所保育運営事業約1億5070万円。市内の民間幼稚園が開設する幼保連携型認定子ども園に対し、施設整備にかかる建設費用の一部を補助しました。民間保育園等特別保育支援事業約2億829万円。写真説明。先生とたくさんの子どもたちが手遊びをしています。写真説明終わり。都市基盤整備。JR 駒川駅東口の早期開設に向け、鉄道事業者との協議、調整を進めました。駒川駅東口開設事業、駒川駅東地区整理事業、約1億3126万円。ブロック塀が倒壊した際の被害を未然に防ぐため、道路に面したブロック塀等を撤去する場合、費用の一部を補助しました。災害対応事業、約283万円。写真説明。駒川駅の様子です。写真説明終わり。市民の健康づくり。市内6公民館の健康ブース等に、新たに踏み台昇降台を設置したほか、介護予防体操、くりくり元気体操を一層推進しました。高齢者運動支援事業、約20万円。大腸、胃、および肺のがん検診について、働く世代の方々にも受診できる機会を拡大しました。検診事業、約2728万円。写真説明、間隔を取りながら椅子を使って体操をしている様子です。写真説明終わり。人口減少対策。市に多くの人が行楽や遠足に訪れていただけるよう、動画発信による観光 PR を進めました。遠足の聖地プロジェクト事業、約169万円。市内への居住を促進するため、新婚世帯移住促進事業及び同居近居促進事業を実施しました。総合戦略推進事務、同居近居促進事業約1219万円。写真説明。ボックスを START と並べ、その後ろでペーパークラフトのような親子4人が手をつないでいます。写真説明終わり。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。
あなたの町から、コレクションオブフォトグラフ。広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。4つのイベントが6枚の写真で紹介されています。日付順に読みます。10月1日、秋を感じる十五夜飾り。駒郷古民家で十五夜飾りを展示しました。駒郷古民家サポーターズクラブの皆さんが手作りしたお月見団子と秋の七草ススキ、お供え物として秋に収穫した農作物を古民家に飾りました。同月29日は十三夜もあり、11月24日の十日夜と3回お月見すると縁起がいいそうです。写真説明。お月見団子を作っているサポーターズクラブの女性3名が写っている写真です。説明終わり。10月6日、ちっちゃなアーティスト誕生。駒公民館で1歳からのアーティストデビューを行いました。大きなキャンバスに、先生が描いた木の幹に、子供たちが手や足でカラフルな葉をつけました。完成した作品は、11月14日土曜まで公民館に飾ってありますので、ぜひご覧ください。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。
写真説明。メッシュ地のキャンバスに手や足を使って葉を描いている子供さんと、それを見守るお母さん方、5組が写っています。説明終わり。10月14日、移動動物園がやってきた。高根保育所で移動動物園が開園されました。最初は大きな動物が怖くて餌を投げてしまう子もいましたが、次第に仲良くなり、上手に餌をあげられるようになりました。子供たちは動物たちを優しく撫でてあげたり、抱っこしたりと楽しく動物たちと触れ合っていました。写真説明。3枚あります。1、ひよこに興味津々の園児たち。2、両の手のひらに小さなネズミを乗せて嬉しそうな男の子。3、ヤギに餌をあげている園児たち。説明終わり。10月15日、秋を描く。高萩北公民館で水墨画体験教室を行いました。筆と墨を使って濃淡で表現する水墨画の奥深さが伝わってきました。出来上がった作品を一堂に並べると拍手喝采。同じ見本であっても一人一人の個性があふれ、精緻な筆使いにより紅葉が見事に表現されていました。写真説明。水墨画に挑戦している参加者の皆さんです。説明終わり。多様な性について考える。男女共同参画推進事業の一環として、9月26日に映画上映会とビブリオトークを開催しました。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。男女共同参画社会は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のことです。本年度は多様な性をテーマとし、LGBT を題材とした映画、カランコエの花を上映。上映後には、ビブリオトークとして2人の発表者が、性の多様性をはじめとした様々なおすすめの書籍を紹介しました。LGBT とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を組み合わせた言葉で、性的少数者の総称の一つです。参加者へのアンケートでは、多様な性について考えましたか?の質問に 79% の人が、考えた、少し考えた、と回答。素晴らしい映画でした。人それぞれでいいと思う。好きな感情を持てる幸せを大切にしたい。認め合う社会を目指しましょう。といった感想がありました。ビブリオトークでは、発表者のトークに聞き込まれ、紹介された本を読んでみたくなりました。という声が聞かれました。図書館では、多様な性に関する書籍、DVD を多数用意しています。皆さんも多様な性について考えてみませんか ?9 月26日のカランコエの花の映画界案内チラシと写真が3枚あります。1、映画上映会前の説明の様子。2、ビブリオトークを行う女性。3、書籍を持った笑顔の女性二人の写真です。説明終わり。第5次日高市男女共同参画プラン案市民コメント募集。市では現在、令和3年度から7年度までを期間とする第5次日高市男女共同参画プランの策定を進めています。男女共同参画プランの案を取りまとめましたので、市民の皆さんから意見を募集します。 計画の名称。第5次日高市男女共同参画プラン案。閲覧意見募集期間。11月30日月曜まで。閲覧場所。市役所1階行政情報コーナー。市役所2階総務課。各公民館。障害学習センター。総合福祉センター。駒の里。文化体育館日高アリーナ。子育て総合支援センターぬくぬく。市内公立保育所。市ホームページからも閲覧できます。意見を出せる人。市内在住、在勤、在学の人。提出方法。各閲覧場所に用意してある意見書に意見を記入し、郵送。当日消印有効。電子メール。ファックス。電子申請または直接、総務課人権推進市民活動担当へ。問い合わせ。郵便番号 350-1292 南平沢1020。総務課人権推進市民活動担当。ファックス 989-2316 メール linki@citify.hidaka.lg.jp 第5次日高市男女共同参画プラン案市民コメント募集の QR コードがあります。
広告。ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770 お葬式の先進堂。
日高の秋チャレンジウォーク。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の自粛生活で、なまってしまった体を楽しく動かそう。紅葉を眺め、クイズに答えながらゴールを目指します。体を動かしながら日高の秋を感じませんか？期日、11月28日土曜、雨天中止。場所、巾着田ふれあい広場メイン会場。対象、市民、小学生以下のみの参加は不可。人数200人。費用、大人200円、現金のみ、当日支払い。小学生以下、無料。持ち物、飲み物、その他各自で必要なもの。申し込み、11月20日金曜までに、障害学習課または各公民館にある申し込み書に記入し、直接、障害学習課または各公民館へ提出、または電子申請。定員になり次第受付終了。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。新型コロナウイルス感染症感染予防対策を実施。受付時のマスク着用。検温の実施。密になる出発式は行わず、分散出発。歩く時の距離の確保。表があります。コース、内容、受付、ゴールの順に読みます。コース、のんびり歩きたい人におすすめ。駒川紅葉鑑賞コース、10km。内容、緩やかな川沿いの歩道を歩きながら、日高の秋を堪能できます。受付、午前8時30分から9時。ゴール、午前11時30分目安。親子にもおすすめ、日和田山探検コース、5km。紅葉を一望できる日和田山の山頂を目指します。午前9時30分から10時。 午前11時30分目安。今日終わり、当日はみんなで赤いアイテムを身につけて、今年見られなかったマンジサメの代わりに巾着座を赤でいっぱいにしましょう。赤色のアイテムが参加の目印となりますので、ご協力をお願いします。写真が2枚あります。説明。木立の間を鯛を作って歩いていく人々。日和田山の山を背に、巾着座の中を歩いていく人々。写真説明終わり。楽しく歩こう。12月の定例健康ウォーキング。今日読みます。公民館名連絡先。テーマ、日時の順に読みます。公民館名連絡先。駒公民館。電話 989-2381。武蔵台公民館。電話 982-2950。テーマ、日時。遠野市山から天覧台へ日だまりを歩こう。12月23日水曜、午前8時45分から正午ごろ。集合解散、武蔵台公民館。人数15人、申し込み順。申し込み、11月10日火曜から武蔵台公民館へ、当日不可。高萩公民館、電話 989-2145。高萩北公民館、電話 989-7322。高萩南部を歩く。日高総合公園から地鉱山公園を歩く。12月5日土曜、午前8時15分から正午ごろ。集合、解散。高萩公民館。人数、15人、申し込み順。申し込み、11月10日火曜から高木公民館へ、当日不可。今日終わり。問い合わせは各公民館へお願いします。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hrdaka.lg.jp/お知らせ、令和2年分年末調整説明会の中止。川越税務署では、源泉徴収義務者を対象に年末調整説明会を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大等を踏まえ、開催を中止します。なお、年末調整説明会の開催中止に伴い、代替措置等を国税庁ホームページへ掲載しています。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411。 第30回日高郷土カルタ大会の中止。令和3年1月に開催予定していた第30回日高郷土カルタ大会は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を踏まえ、開催を中止します。また、第39回山の国21世紀郷土カルタ県大会も中止となっています。楽しみにしていた児童及び関係者の皆さんには大変申し訳ありませんが、ご理解くださいますようお願いします。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会、 障害学習課内、電話 989-2111。 西北の温泉、花鳥風月の市民優待パスを配布。市では、株式会社、埼玉主畜牧場、西北との健康づくり包括的連携協定に基づき、温泉施設、花鳥風月で、優待平日限定が受けられる市民パスポートを発行しています。有効期限は10月31日土曜まででしたが、公表につき延長します。優待内容、大人1000円を800円、子供700円を650円。申請方法、本人が市民であることを確認できるもの、運転免許証など。申請場所、保険年金課、1階3番窓口、保険相談センター、文化体育館日高アリーナ、各公民館、高萩市長所。現在市民パスポートをお持ちの人は、入館時に更新します。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。11月は、いじめ撲滅強調月間。県は、11月を、いじめ撲滅強調月間に制定し、いじめ根絶に集中的に取り組んでいます。いじめを受けていたり、気がついたりしたら、一人で悩まず相談してください。良い子の電話教育相談。毎日24時間対応。18歳以下の子供用。電話 0120-86-3192。保護者用。電話 048-556-0874。電子メール相談。メール sodan@spec.ed.jp。 問い合わせ、県青少年課。電話 048-830-2907。 年金ミニ知識。保険年金課、国民年金医療費担当。新たに受給対象となる人に、年金生活者支援給付金の請求書が届きます。年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。令和2年度より新たに給付金の支給の対象となる人には、10月中旬頃より順次、日本年金機構がお知らせとはがき形式の請求書をお届けしていますので、忘れずに提出してください。また、これから年金を受給する人は、年金請求手続きと合わせて請求書を提出してください。なお、令和3年2月1日月曜までに請求手続きを完了すると、令和2年8月分から遡って受け取ることができます。請求書が届いたら、早めに手続きをしてください。詳しくは、基礎年金番号を用意の上、ところどは年金事務所または給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。問い合わせ、ところどは年金事務所、電話 04-2998-0170、 年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。 日高市成人式。成人になられた皆さんの前途を祝し、成人式を開催します。会場内での社会的距離確保のため、ご家族は入場できません。日時、令和3年1月10日日曜、午前10時受付、11時式典開始。 場所、文化体育館日高アリーナ。市役所駐車場をご利用ください。対象、平成12年4月2日から13年4月1日までに生まれた人。11月中旬頃に案内料を送付します。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真説明。和服姿の女性3名の写真があります。説明終わり。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
犬の狂犬病予防注射はお済みですか？生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。お済みでない場合は、動物病院等で予防注射を済ませ、注射済み証と注射済み証交付手数料、1匹あたり550円を環境課へお持ちの上、注射済み証の交付を受けてください。市と協定を締結している動物病院では、その場で注射済み証の交付が受けられます。なお、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、狂犬病予防注射の接種期限を12月31日木曜までに緩和する特例措置を設けています。問い合わせ、環境課生活環境担当。武蔵高萩駅北地区、地区計画及び生産緑地地区の変更に係る案の縦覧。武蔵高萩駅北地区、地区計画、及び生産緑地地区の変更について、都市計画法第17条第1項の規定に基づく案の縦覧を行います。縦覧期間、11月9日月曜から24日火曜。時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日及び祝日を除く。縦覧する案に対して意見、賛成、反対のある場合、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。縦覧場所、問い合わせ、都市計画課計画推進、企業誘致、住宅政策担当。やっぱり家族っていいね。生命を利害に伝え、育んでいくことや、子育てを支える家族と地域の大切さを再確認するため、11月第3日曜日を家族の日、11月第2日曜日から第4日曜日の前日までを家族の習慣として、家族の絆の再確認を呼びかけています。家族の日、11月15日日曜、家族の習慣、11月8日日曜から21日土曜。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当。1階6番窓口。家族の日、家族の習慣のポスターがあります。飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺の最大の防犯対策は、犯人と話をしないことです。話をしてしまうと、動揺して相手のペースに乗せられてしまいます。被害になっている人の大半は、詐欺の手口を知っているにもかかわらず騙されています。在宅中も、常に留守番電話設定。犯人は録音を嫌います。耳覚えのない料金を請求するハガキや電子メールに書かれている連絡先には、電話しない。問い合わせ。飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。11月9日から15日は、秋季全国火災予防運動。その火事を防ぐあなたに金メダル。市内では、 今年1月から8月末までに、建物火災5件、その他火災7件の計12件の火災が発生しました。尊い命や財産の損失を防げるよう、3つの習慣と4つの対策を行いましょう。3つの習慣。寝た箱は絶対にやめる。ストーブは燃えやすいものから離して使用する。ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消す。4つの対策。住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。住宅用消火器等を配置する。隣近所との協力体制を作る。防火訪問による普及啓発活動を実施します。飯能日高消防署では、満80歳の一人暮らしの世帯を対象に防火訪問を行います。期間、11月上旬から令和3年1月末日。実施内容。本年度は職員が直接関係資料等を投函します。住宅用火災警報器の設置。すべての住宅で住宅用火災警報器、火災を知らせる設備の設置が義務付けられています。すでに設置している人は1ヶ月に一度を目安に点検しましょう。本体を設置してから10年以上経過している場合は、本体の交換を推奨しています。また、住宅用火災警報器は、ホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。定期的に掃除を行いましょう。気をつけて悪質販売。消防署職員が、住宅用火災警報器や消火器を訪問販売することはありませんので、ご注意ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ日高店。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍、電話 042-986-0001、 郵便番号 350-1231、 日高市香山 301-6。
彩の国家庭の省エネ推進キャンペーンを実施。県と連携した店舗で LED 照明などの省エネ製品を購入するとポイントアップや割引などがあるお得なキャンペーンを実施します。冬は家庭のエネルギー使用量が最も多い季節です。この機会に照明の交換や断熱対策をして、無駄なく無理なく快適に冬を過ごしましょう。期間、11月14日土曜から令和3年2月28日に使用。問い合わせ、県温暖化対策課、電話 048-830-3033。 埼玉県県政サポーター募集。インターネットを利用したアンケートで県政の課題について意見を聞きし、皆さんの声を県政に反映させるため埼玉県県政サポーターを募集しています。アンケートにご協力いただくとポイントがたまり、一定のポイントが貯まった人の中から抽選で200人に図書カードを差し上げます。対象、満16歳以上でインターネットや電子メールの利用が日本語でできる人、議員、首長、常勤の埼玉県職員を除く。申し込み、県ホームページから応募。問い合わせ、県広聴広報課、電話 048-830-2850。 県政サポーター埼玉県の QR コードがあります。 募集。自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。入間地域事務所では、毎月1回説明会を実施しています。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、受験資格の順に読みます。募集種目、陸上自衛隊高等工科学校生徒、推薦、受付期間、11月30日月曜まで、試験期日、令和3年1月10日日曜、または11日月曜のいずれか指定する1日、受験資格、中学卒業見込みを含む15歳以上17歳未満の男子、陸上自衛隊高等工科学校生徒一般、令和3年1月6日水曜まで、一次試験、令和3年1月23日土曜、中学卒業見込みを含む15歳以上17歳未満の男子、自衛官候補生、通年、受付時にお知らせ、18歳以上32歳未満、表終わり、受験資格の年齢は、令和3年4月1日現在です。問い合わせ、自衛隊、入間地域事務所、電話04-2923-4691。3人以上の子供がいる多子世帯を応援します。県では、多子世帯、子供が3人以上いる世帯の子育てを応援するため、様々な子育てサービスで利用できる、サンキュー子育てチケットの申請を受け付けています。サンキュー子育てチケット埼玉県の QR コードがあります。対象世帯、令和2年1月1日以降に第3子以降の子供が生まれた世帯、第1子、第2子とも18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人、第3子の誕生日時点で養育している場合に限ります。申請期限、第3子以降の子供の出生年の翌年3月31日まで。申し込み、郵送、郵便番号330-9301、さいたま市浦和区高砂3-15-1、埼玉県福祉部少子政策課企画、子育てムーブメント担当宛て、またはパソコン、スマートフォンから電子申請、申請書は県ホームページからダウンロード、または子育て応援課窓口にあります。交付額、第3子以降の子供1人につき5万円分。対象の子育てサービス、家事ヘルパー、ベビーシッター、一時預かり、親子ふれあいイベント、保育施設等における実費徴収、おむつ、ミルク等の物品購入、任意予防接種、写真館での記念撮影など、利用方法、子育てサービスを利用した際に、チケットまたは現金で支払い、現金で支払った場合は、領収書とチケットを事務局に送付し、換金申請となります。問い合わせ、埼玉県サンキュー子育てチケット事務局、電話0120-39-3192。
広告、相続手続き、遺言書作成、後見等についてのご相談を受けたまわります。お気軽にどうぞ。電話042-971-2100、行政書士、松永法務事務所、 飯能市前賀抜き249番地9。
日高市空き家等対策計画素案、市民コメントを募集。閲覧、意見募集期間。11月25日水曜から12月25日金曜。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所3階、都市計画課、各公民館、障害学習センター、文化体育館日高アリーナ、総合福祉センター駒の里、市ホームページからも閲覧できます。対象、市内在住、在勤、在学の人、意見書の提出方法。意見書用紙に記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、電子申請、または直接、都市計画課へ。問い合わせ、郵便番号 350-1292、南平沢、1020。都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。市民コメント電子申請の QR コードがあります。イベント、木製の会お話し会、子ども対象のお話し会です。日時、11月8日22日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話 985-5121。朗読ボランティア養成講習会。広報指導の音訳や読み聞かせ。介護施設での朗読会など、声で情報や本の内容を届けるボランティアを要請します。日時、11月25日、12月2日、9日、16日、23日、令和3年1月13日、20日、27日、2月3日、10日の水曜日、全10回、午前10時から正午。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住在勤で朗読ボランティア活動に関心のある人。人数10人、申し込み順。講師、生野照子さん。持ち物、筆記用具。申し込み、電話または直接、日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。プロ式ライフ、物を包む、心を包む。マイエコバッグ必須の今、プロ式はマストアイテム。可愛くラッピングや買い物バッグ、時にはインテリアにも、様々な活用法を学んで、おしゃれに、風呂敷ライフを楽しみませんか？日時、12月4日金曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人。人数、8人申し込み順。講師、風呂敷研究会、五十嵐和子さん。持ち物、風呂敷。なければ、バンダナや正方形で大きめのスカーフ等、包みたいもの、500ml ペットボトル、お菓子の空き箱等、筆記用具。申し込み、11月10日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話989-1000。ウィークエンドワンマンショー。アラックさんのクリスマスマジックショー。ようこそ、マジックの世界へ。簡単なマジックの種明かしもしちゃいます。 クリスマスをマリックで楽しみましょう。日時、12月12日土曜、午後2時から3時。人数30人申し込み順。出演、アラックさん。申し込み、11月10日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。
手作りリースで華やかなクリスマスを迎えよう。手作りクリスマスリースで、自分好みのクリスマスに、お正月用にアレンジ方法も学べます。日時、12月8日火曜、午前9時30分から17時30分。対象、成人。人数、8人申し込み順。講師、荒井佳代子さん。費用、2000円。事前支払い。持ち物、ハサミ、筆記用具、新聞紙、持ち帰り用の袋、グルーガン、お持ちの人。申し込み、11月9日月曜から20日金曜までに、直接、駒川南公民館へ。場所問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。知って得する租税教室。日頃、馴染みの薄い税金。贈与税、相続税。どんな時に発生するのか。いつ、どのように支払うのかなど、わからないことを、この機会に専門家から学んでみませんか？初心者向けの教室です。日時、12月2日水曜、午後1時30分から3時。対象、成人。人数、12人申し込み順。講師、川越税務署職員、井上康さん。持ち物、筆記用具。申し込み、11月11日水曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。
広告、ペットシッター、モン。ご自宅にて、ペットのお世話、お散歩代行を受けたまわります。電話 042-989-2728 ホームページ petsitter-mon.com 木工細工ティースプーンとバターナイフを作る木材を切って彫って磨いて手間暇かけて作った食器で食卓を華やかに手作りの楽しさに浸りませんか？日時、11月25日、水曜、午前9時から正午。対象、成人。人数、8人。申し込み順。講師、工房樫の木、福島和彦さん。費用、1500円。事前支払い。持ち物、筆記用具。申し込み、11月9日月曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。写真説明。木で作られたバターナイフとティースプーンです。写真説明終わり。クリスマスコンサート。フルートとギターと皆さんと、柔らかなフルートの音色と静かなギターとのセッションによるコンサートです。午後のひととき、ゆったりと心地よい音楽をお楽しみください。日時、12月12日土曜、午後1時30分から3時。人数、30人、申し込み順。出演、フルート演奏。秋間茂さん、大平俊明さん、加藤陽子さん、ほか、 ギター演奏、長谷川武史さん。申し込み、11月12日木曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。新年を迎えるためのフラワーアレンジメント。新春を彩る和風のフラワーアレンジメントを楽しみます。日時、12月26日土曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、10人。申し込み順。講師、フラワーデザイン講師、新井佳代子さん。費用、1800円。事前支払い。持ち物、ハサミ。持ち帰り用の袋。申し込み、11月10日火曜から12月10日木曜までに、電話または直接、武蔵台公民館へ。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。材料準備の都合上、12月10日木曜以降にキャンセルの場合、費用の返金はありません。当日使用の材料をお渡しします。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 子育てリラックスタイム、やってみよう、クリスマスリトミック。クリスマスをテーマに、親子で一緒に体を動かした後は、お絵かきしながらサンタさんにお手紙を書きます。みんなの願いがサンタさんに届きますように。日時、11月25日水曜、午前10時から11時。対象、1歳以上の未就園児とその保護者。人数、10組。講師、リトミック講師、森野メダカさん。費用、250円。事前支払い。申し込み、11月5日木曜から24日火曜までに、電話または直接武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 写真説明。講師の先生と一緒に体を動かしている子どもたち。写真説明終わり。自己免疫力強化でインフルエンザ予防。目指せ健腸長寿。インフルエンザなどのウイルスに対抗するためには自己免疫力の強化が大切と言われています。お腹の仕組みを理解し、腸を動かす運動を取り入れ、免疫力を高めてインフルエンザ予防をしましょう。日時、11月27日金曜。午前10時から11時、対象、成人、人数20人、申し込み順、講師、ヤクルト、お腹マスター、持ち物、筆記用具、申し込み、11月5日木曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ、場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和2年9月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和2年9月の可燃ごみ、全体量 892.27 トン。昨年同月との比較、-36.75 トン。処理費用、3680万6138円、-132万843円。一人当たりの量、16.1キログラム、-0.57キログラム。一人当たりの処理費用、664円、-20円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,250円を乗じたものです。一人当たりは当該寿司の総人口をもとに算出しています。市の可燃ごみは、市内の太平洋セメント株式会社埼玉工場の資源化処理施設で3日間発行され、セメントの原料、燃料となります。市の家庭ごみリサイクル率は 99.7%、平成30年度実績と県内トップの成績です。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。広告、駒川駅前加藤用品店、羽毛布団、綿入れ掛け敷布団、押し立て直しでふっくら仕上がります。ご相談ください。電話 042-989-0042。講演会、インターネットによる人権侵害、ネット被害から子どもを守れ。小学6年生のスマホ所有率が5割を超えました。ネット利用者の低年齢化に伴ってトラブルに遭う子どもが増えています。また、被害者になるだけでなく、気軽な投稿で加害者にもなっています。子どもを守るために何ができるのかお話を伺います。日時、12月5日土曜、午後1時30分開場、午後2時から3時30分。対象、成人、人数、30人、申し込み順。講師、株式会社、情報文化総合研究所、佐藤義弘さん。申し込み、11月6日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。写真説明、講師の佐藤義弘さんが写っています。写真説明終わり。ラケットテニス教室。スポンジボールを使った室内テニスです。初めての人でも大丈夫。みんなで楽しく汗を流しましょう。日時、11月25日、12月2日、9日の水曜日、午後7時から9時。場所、駒中学校体育館。対象、小学4年生以上。小学生は保護者が送迎をお願いします。人数20人、申し込み順。講師、日高市スポーツ推進委員。持ち物等、運動できる服装、体育館履き、飲み物。ラケット、ボールは用意します。申し込み、11月6日金曜から20日金曜までに、電話または直接、駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話、989-2381。認知症サポーター養成講座。認知症の人と家族を支え見守る応援者になろう。市では認知症サポーター養成講座を開催し、認知症サポーターを増やすことで、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指しています。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？認知症サポーターになると、特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族の気持ちの理解に努め、温かい目で見守っていただくことをお願いします。講座終了後、認知症の人を支援しますという意思を示す目印のオレンジリングと、県が発行する認知症サポーター証をお渡しします。日時、12月5日土曜、午前10時から11時30分。場所、駒公民館。人数20人。申し込み、11月9日月曜以降に、電話または直接、駒地域包括支援センターへ。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-2381。 0111、写真説明、オレンジリングが写っています。写真説明終わり。国営武蔵丘陵森林公園紅葉見ナイト、きらめくライトアップやアートイルミネーション、秋グルメを用意しています。開放的な森林の中で紅葉狩りをしてみませんか？期間、11月14日土曜から29日日曜、雨天中止。時間、午後4時30分から8時30分。最終入園、午後8時まで。問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター。電話、0493-57-2111。税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会。遺言、相続、成年後見、離婚などでお悩みの人、どうぞお気軽に無料相談会をご利用ください。日時、11月13日、12月11日、令和3年1月8日の金曜日、午後1時から4時。場所、総合福祉センター、駒の里。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、特定非営利活動法人お茶の子さいさい、田中。電話、080-5002-6579。文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話、985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、11月2日月曜、16日月曜、12月7日月曜、21日月曜、QR コードがあります。リフレッシュ効果抜群、ズンバ。秋、楽しく体を動かしましょう。期日、11月4日、11日、18日、25日、12月2日、9日、16日、23日の水曜日。時間、午後7時15分から8時15分。費用、7360円。全8回、税込み。持ち物、室内用のシューズ、飲み物、タオル等。水曜日、ボディバランス。期日、11月4日、18日、25日、12月2日、16日、23日の水曜日。時間、午後1時30分から2時30分。対象、16歳以上の人。費用、3000円。全6回、税込み。持ち物、飲み物、タオル、マット、貸し出しあり。広告、スーパー黒髪、創業テナントオーナー様募集。1、駒の里。2、飯能市市民活動センター。ご説明会、午後、予約制。資料請求は無料です。お気軽にお電話ください。電話、ファックス、042-985-7820、黒髪歌謡会。子育て応援キラキラ通信。イベントレポート。頑張れ、かわいい運動会。高根児童室で運動会ごっこを行いました。キリンの背中を渡り、滑り台を滑って、お花のアーチをくぐってゴール。終了後、頑張った子供たちには、手作りの素敵なメダルが贈られました。写真説明、3枚あります。ハイハイしながら笑顔でアーチをくぐっている子供。長く伸びたキリンの背中を渡る子供。マスクをしたお母さんと女の子。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更、中止になる場合があります。また、感染予防のため、入室前に 手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、利用時間月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日及び祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、ガーデンスペースで運動遊び。期日、11月12日木曜。時間、1、午前9時40分から10時20分。2、午前10時40分から11時20分。対象、未就園児とその保護者。1、2歳未満の子。2、2歳以上の子。各回7組、申し込み順。内容、ぬくぬくのガーデンスペースでいろいろな運動遊びをしよう。雨天の場合は、ぬくぬくアクティブルームで行います。申し込み、11月4日水曜、午前9時から。クリスマス、リトミック。12月10日木曜、1、午前9時40分から10時20分。2、午前10時40分から11時20分。未就園児とその保護者。1、ハイハイまでの子。2、一人で歩ける子。各回7組、申し込み順。クリスマスの音楽に乗って楽しくリトミック。11月24日火曜、午前9時から。表終わり。高根児童室、地域子育て支援センター、お日様。電話 985-6072。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、親子で楽しむわらべ歌遊び。期日、11月27日金曜、時間、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順、内容、わらべ歌を通して親子でスキンシップを楽しみます。申し込み、11月13日金曜午前9時30分からクリスマス会英語で遊ぼう12月9日水曜1午前10時から10時40分2午前11時から11時40分未就園児とその保護者各回5組申し込み順親子で英会話を楽しみながらクリスマス会を行います。11月25日水曜午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、11月13日金曜。時間、午前10時から正午。場所、高萩公民館。電話、989-2145。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、11月18日水曜、午前10時から正午。 武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、11月26日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、11月10日火曜、24日火曜、午前10時から11時30分。駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、11月18日水曜、午前10時から11時30分。高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。今日終わり。11月13日金曜の赤ちゃん広場に保健師が来訪し、育児に関する相談ができます。広告、ホームページ制作、コンパス、パソコン、スマートフォンサイトの制作、管理、提案をいたします。電話 978-7351、090-4914-3184、丸広前、https://www.compass-web.info 地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室ピヨピヨ、期日、11月11日水曜、25日水曜、時間、受付、午前10時から10時10分、活動、午前10時15分から11時、対象、0歳児とその保護者、4組、申し込み順、内容等、遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。持ち物、タオル、水筒、申し込み、前日まで。一歳教室、よちよち、11月4日水曜、18日水曜、受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時。一歳児とその保護者、4組、申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。持ち物、タオル、水筒、前日まで。クリスマス準備会、クリスマス会、サンタグループ、クリスマス準備会、11月30日月曜、クリスマス会、12月2日水曜、一部、受付、午前9時30分から9時40分、活動、午前9時40分から10時30分、二部、受付、午前10時45分から10時55分、活動、午前10時55分から11時45分。未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。準備会ではクリスマスツリーを制作します。クリスマス会ではサンタさんと一緒に楽しく過ごします。費用200円、持ち物、タオル、水筒。11月2日月曜、午前9時30分から前日まで。クリスマス準備会、 クリスマス会、トナカイグループ、クリスマス準備会、12月1日火曜、クリスマス会、12月3日木曜、一部、受付、午前9時30分から9時40分、活動、午前9時40分から10時30分、二部、受付、午前10時45分から10時55分、活動、午前10時55分から11時45分、未就園児とその保護者、各回5組申し込み順。準備会ではクリスマスツリーを制作します。クリスマス会ではサンタさんと一緒に楽しく過ごします。費用200円。持ち物、タオル、水筒。11月2日月曜午前9時30分から前日まで。表終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370。 利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、11月5日木曜、時間、午前10時30分から正午、対象、未就園児とその保護者、内容、ベーシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み、不要、自然学校、11月12日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、空き探し、不要、芸術学校、11月19日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者5組、秋の制作、11月13日金曜まで、寺親屋、11月26日木曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者5組、冬を乗り切る健康法、11月20日金曜まで、身体測定、毎月20日、午前10時30分から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要、表終わり。保健相談センター、電話 985-5122、検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康診察、4ヶ月時、対象、令和2年7月中の出生時、期日、12月4日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診察、1歳6ヶ月時。令和元年5月中の出生時。12月18日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康診察、3歳時。平成29年8月中の出生時。12月11日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和2年1月中の出生時、12月1日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。 転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、赤ちゃんサロン、期日、12月7日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者。内容等、保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要、表終わり。広告、発行のテーマパーク、王発行、健康、食の魔法が飯能展覧山下にオープン。王発行、検索、https://oh-hanno.jp/、電話、042-975-7001。私立図書館から、電話985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日11月30日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。お話ポケット。大きい子向け。日時11月7日、12月5日の土曜日。午前11時から、小さい子、未就園児向け、日時、11月中の毎週水曜日、12月2日水曜、午前11時から、図書館映画会金曜シネマ、上映作品、ザ・サークル、110分、監督・脚本、ジェームズ・ポンソルト、原作、デイブ・エガーズ、出演、エマ・ワトソン、トム・ハンクス、ほか、日時、11月20日、金曜、午前10時から、申し込み、電話または直接、私立図書館へ、図書館アンケートにご協力をお願いします。図書館を利用する皆さんの満足度を把握し、図書館サービス向上の参考とします。期間、11月9日月曜から29日日曜。場所、私立図書館。新館図書案内。図書館流通センター新館全店案内より引用。世界一優しいアロマ図鑑。監修、林真一郎。出版社、新生出版社。リフレッシュ、疲労回復、抗菌。心、体、暮らしに大活躍の定番&人気の48精油がキャラになり、精油の特徴や使い方を漫画を交えて紹介します。精油の基本情報や安全に使うために注意することも掲載。写真説明。アロマ図鑑の図書の表紙が掲載されています。写真説明終わり。実用楽々筆書き入門。著者、朝倉龍雲。出版社、日報出版社。祝儀袋や香典袋の表書き。パーティーの芳名録の記入等で困らないよう、久しぶりに筆を持つ人を対象に、楷書や行書を優しく練習できる小筆書きのテキスト。写真説明、実用楽々筆書き入門の図書の表紙が掲載されています。写真説明終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。 掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？川柳入門講座。川柳は日本の歌。575で人生を読んでみよう。日時、第1回、11月8日日曜。第2回、12月6日日曜。午後0時30分から3時。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住、在勤の成人。人数、12人、2回とも出席可能な人。内容、川柳の由来、習わし、3要素を覚え、創作、公表、添削を通して、川柳の楽しさを体験します。講師、入間市川柳連盟会長、会坂武彦さん。費用、無料。持ち物、筆記用具、2B の鉛筆。申し込み、11月7日土曜正午までに、日高市川柳連盟事務局竹内まで。問い合わせ、南高川柳会、竹中、電話 982-0130、竹内、電話 985-5269。訴える力のあるポスターの作り方教室。徳永和樹先生による団体のポスターの魅力アップの教室。日時、11月17日火曜、午前10時から正午。場所、文化体育館、日高アリーナ。対象、市民サークル、団体を運営する人など。人数、30人。費用、無料。持ち物、筆記用具。既存の団体ポスターがあればお持ちください。アドバイスが受けられます。問い合わせ、日高市民活動情報サロン、民広、井出の、電話 090-5409-0123。暮らしの情報、インフォメーション、人口、令和2年10月1日現在、総数、55,408人、前月比マイナス21人、世帯数24,318世帯、前月比プラス7世帯、男27,518人、前月比マイナス25人、女27,890人、前月比プラス4人。火災、救急。令和2年9月、火災1件、令和2年1月からの累計13件、救急203件、令和2年1月からの累計1735件、休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291、内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。 有償無償取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります、オルガン、和服用草履、和服用バッグ、七五三帯一式、金魚鉢、アップライトピアノ、文化帯、スーツケース、馬型室内遊具、電気グリル鍋、冬用タイヤ、ホイール付き、マッサージチェア、盆栽、松、ロボット掃除機、鍋、直径40センチメートル。譲ってください。ノートパソコン、ラジカセ。交換の品物の情報は10月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、11月20日金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階、予約、11月9日月曜から、問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。法律相談、12月3日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、11月9日月曜から、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。女性相談、11月26日木曜、12月10日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、11月9日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 行政相談、11月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。税務相談、11月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、11月11日は精神保健福祉士による心の相談も行います。11月11日水曜、12月2日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、12月10日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、11月26日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出張ハローワーク一人親家庭就労相談、12月8日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 ひとり親家庭相談、フラット相談室、母子、父子、自立支援員による個別相談、11月17日火曜、午前9時30分から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、 子育て応援担当、電話 989-2111。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、精神科医による心の健康相談、12月16日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、11月2日月曜から、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122。 健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。12月2日16日は歯科衛生士による乳幼児の歯の相談があります。第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分保健相談センター、不要、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122。 生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、12月9日水曜、24日木曜、午後、時間予約制、保健相談センター必要、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122。 表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners 埼玉インフォメーション&サポート SIS TEL 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、JOC ジュニアオリンピックカップ100メートルに出場した大野俊介さん、高萩中学校3年生をご紹介します。 中学男子100メートルで10秒98。全国大会に出場した経験を生かして、自己ベストを少しずつ更新していく。努力し続けられる選手になりたい。人気種目である100メートルは、小学校の時から得意でした。中学校では陸上部に入り、他の学校や地域の選手と大きな大会で勝負してみたいと思い、本格的に短距離走を始めました。日頃の練習では、フォームを意識した練習に力を入れ、特に足の出し方やももを上げることなどに注意して取り組んでいます。その結果、8月のジュニアオリンピックカップ埼玉県予選会では、決勝で10秒98の自己新記録を更新し、全国10位にランクインすることができました。10月18日に日産スタジアムで行われたジュニアオリンピックカップでは、自分の力が全国大会でどこまで通用するのか試したいと思って臨みました。実際に全国のトップ選手と競い合えると思うとワクワクしました。雨の降る中での予選では、目指していた A 決勝、8位以内、進出は叶いませんでした。B 決勝、16位以内のレースでは、スタートで出遅れ、そのまま波に乗ることができず、6位でゴールを迎えました。タイムは思うように出ませんでしたが、自分なりの走りができたので満足しています。今後も、日頃お世話になっている方々への感謝の気持ちを忘れず、ベストパフォーマンスをしていきたいです。写真説明、2枚あります。大野俊介さん、高萩。制服を着て、力強くガッツポーズをしています。走っている大会の様子です。写真説明終わり。皆さんに聞きました。秋といえば、写真説明、本間明さん、高萩、和田千鶴さん、武蔵台。マスクをかけ、白菜と里芋、芋2回と書かれたボードを手にしています。松浦義明さん、加山、鈴木邦明さん、高萩東、菅原義江さん、原宿、奥富和夫さん、高萩東、マスクをかけ、栗でしょうと書かれたボードを手にしています。写真説明終わり。編集室、秋も深まり、過ごしやすい季節となりました。例年なら、11月は市民祭り、日高カワセミの里ツーデイウォークとイベントが目白押しの時期ですが、あいにく今年は中止、延期となってしまいました。市では新型コロナウイルス感染症感染予防対策を講じつつ、日高の秋チャレンジウォークを開催します。久しぶりのイベントに広報担当として心が躍ります。ウォーキング中、市の広報担当職員や市民カメラマンがカメラを構えた際には、とびきりの笑顔を向けていただければ幸いです。朝晩冷え込む日も増えてきましたので、暖かくしてお過ごしください。橋本。広報日高、ナンバー646。令和2年11月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和田南平沢。1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は21,400部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高、令和2年11月号を終わります。